一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。12月定例会では1月14日、15日、16日、19日、20日、21日の6日間行われ、25人の議員が市政全般82項目にわたって市当局の見解を求めました。また、6日間で延べ97人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は3月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真と、その下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、アゲオ市政ネットワーク、市政ネット、政策フォーラム、市民の声アゲオ、政策市民の声、公明党アゲオ市議団、公明党、日本共産党アゲオ市議団、日本共産党、林友会、略称なし、会派に属さない議員は無会派と表記。正しい自転車の使用を。星野義行、市政ネット。問い。市民から歩道が狭くて危ないため、広くしてほしいとの相談を受けた。歩道の設置にあたっては、どのような基準があるのか。答え。道路法で定められた道路構造などの基準に基づき、歩行者の通行状況、回遊性、地形や沿道の土地利用状況などの地域特性を考慮し、歩道の設置の用費や幅員などの構造を決定する。本市では都市計画道路などの幹線道路のほか、比較的幅員の広い道路をはじめ、通学路の指定状況などを踏まえて歩道を設置している。問い。自転車は軽車両であり、原則として歩道は通行できないと認識をしているが、自転車の歩道通行は可能なのか確認する。答え。自転車は原則として車道通行である。ただし、歩道に自転車歩道通行課の標識がある場合や、車道に駐車車両が多く通行量も多いなど、交通の状況から見てやむを得ない場合は、例外的に歩道通行が認められる。なお、歩道を通行する場合にも歩行者を優先し、徐行しなければならない。歩行者の通行を妨げるような場合は、自転車を押して歩く必要がある。写真。自転車歩道通行課の標識。写真終わり。その他の質問。物価高騰対策。環境基本計画。市民に直接届く物価高騰対策を。家庭環境と学力格差に配慮を。前島瑠璃、公明党。市民に直接届く物価高騰対策を。問い。国の重点支援地方交付金を水道料金の減免などに活用するよう要望してきたが、市の見解を伺う。答え。市民に広く支援を行えるよう、水道料金の減免も有効な事業の一つとして検討した。問い。物価高騰対策として、現金給付の実施を要望するが、どうか。答え。交付金の活用は、水道料金のほか、 現金給付を含む食料品の物価高騰に対する支援も優先的に検討を進めた。写真、説明。水道の蛇口から手に持ったコップに水を入れる様子。写真終わり。家庭環境と学力格差に配慮。問い、学習面での遅れや苦手意識など、課題を抱える子どもたちの家庭環境が気にかかる。そうした子どもたちや家庭に対し、学習支援以外にどのような支援を行っているのか。答え、教育センターでは学校からの依頼を受け、スクールソーシャルワーカーを家庭に派遣している。保護者から直接相談を受けることで、生活支援などの助言をしたり、家庭の状況に応じて関係機関につないだりしている。その他の質問。新図書館本館と仮本館は市民ニーズに応えて。部活動地域展開とイングリッシュサロン。英語教育と多文化共生の取り組み。自転車の安全対策は、障害者への支援を拡充して、小高進む公明党。自転車の安全対策は、問い、転んだ時に頭を守るための自転車用ヘルメット着用が努力義務化された。市が実施するヘルメット購入補助の実績を伺う。答え、令和7年11月末時点で711人から約134万円分の申請があった。問い、本年4月からは反則金制度が導入される。保存版にもなるように広報上尾の一面を大きく使い、市民へ周知してはどうか。答え、3月号でわかりやすく周知する。障害者への支援を拡充して。問い、精神障害者保険福祉手帳や療育手帳などの更新を忘れてしまうと、医療や介護などのサービスが中断されてしまう。そのようなことが起きないように、更新日を LINE で通知できないか。答え、LINE を活用した障害者手帳などの更新案内は、すでにいくつかの自治体で行われている。実施自治体を参考に検討していく。問い、障害児、障害者への紙おむつ支援拡充について、市の見解は？答え、精神障害のある人への紙おむつ給付は行っていないが、重度心身障害者福祉手当として、住民税が非課税で、精神障害者保険福祉手帳1級の人は月額5000円、2級は2500円の経済的支援を実施している。その他の質問、自立した生活を送るための支援拡充を。SSR、乳児死亡事故、DV について。稲村久美子、政策市民の声。SSR、乳児死亡事故。問い、教室に居場所を得られない子どものために、学校の教室を活用した居場所はあるか。答え、大谷小学校内に設置した学校適応指導教室分室、大谷サテライトや、各学校が開設しているスペシャルサポートルーム、SSR がある。SSR はアルファベット大文字。問い、本市で起きた乳児死亡事故について、市として再発防止に向けた重点取り組みをどこに置くのか、市長の見解を聞きたい。答え、今回の事案を大変重く受け止めている。現在、要保護児童対策地域協議会で検証を進めており、その報告が出された際には、 それを踏まえ適切に対応していきたい。本市の強みである母子保健機能と児童福祉機能の一体的な組織体制を生かし、児童虐待の未然防止や早期発見、対応に取り組んでいく。DV について。問い、子ども自身が暴力は許されないという価値観を持てるようにするため、学校教育ではどのような啓発を行っているか。答え、人権教育や道徳教育を含めた教育活動全体で生命を尊重する心や規範意識の醸成を図っている。また、児童会、生徒会活動や学校行事などを通じて多様な他者と関わり、人間関係を円滑に築く力を養う取り組みなども行っている。その他の質問、選挙について。アーバンスポーツパークの整備を実現して、坂東智子、林友会。問い、戸崎公園の用地購入金額と年間維持費はいくらか。答え、購入金額は約6億7565万円で、本年度のパークゴルフ場、多目的広場などの公園施設の維持管理委託料は2821万5千円である。問い、枚方地域に整備予定の仮称、枚方雨沼公園の用地購入金額はいくらか。答え、約1億4546万円である。問い、枚方雨沼公園の整備に向けて、他市を参考にスケートボード施設などを盛り込むことはできないか。答え、計画地には一般廃棄物が埋められているため、大規模な掘削や重量のある構造物の設置には適していない。また、浸水対策を重視する地元の要望を踏まえ、ワークショップやパブリックコメントを経ているため、計画の変更は難しい。問い、公園の位置づけや特殊性などを考慮しても、多額な費用をかけ整備するのであれば、利用者数を見込める公園にすべきである。市長は公約に掲げた通り、アーバンスポーツ施設を整備する考えはあるか。答え、住民の意見を聞きながら、適地選定を行い、誰もがアーバンスポーツに親しむ機会と、魅力ある公園を創出していきたい。その他の質問、ゴミ処理、学校について、職員の労働環境。愛宕三丁目の開発による保育・教育環境への影響。小池祐也、市政ネット。問い、愛宕三丁目商業施設跡地に大規模集合住宅が開発される計画があり、保育・教育環境への影響が懸念される。学区である上尾小学校では十分な教育環境を確保できるのか。答え、学校施設の更新にあたっては、中長期的な児童推計を算出し、柔軟に対応できるよう計画を進める。なお、上尾小学校には多目的室など、普通教室に転用可能な教室が複数ある。問い、大規模開発が行われる際には、事業者へ保育施設などの設置を適切に要請すべきと考えるが、ガイドラインはあるのか。答え、ガイドラインは整備していないが、開発事業者と協議し、保育・学童施設の併設をお願いしている。今後、ガイドラインの策定については、他市を参考に調査・研究していく。問い、より実効的な開発誘導を図るため、他市でも策定している立地適正化計画を策定すべきではないか。答え、必要性は強く認識している。都市計画マスタープラン改定時に 策定について検討する。地図、国土地理院地図を加工して作成。説明、愛宕三丁目の地図があります。旧中山道を挟み西側には GLP 上尾、令和7年稼働開始、バリュープラザ、令和7年閉店、解体工事中。戸田建設上尾寮跡地、2028年大規模集合住宅竣工予定。旧中山道を挟み東側にはイオンモール上尾、令和2年オープンとあります。地図終わり。その他の質問、市財政と施設更新、市内経済の活性化、文化財登録と保全。上尾市における各種県検診について、篠原文子、公明党。問い、胃がん内視鏡検査はバリウム検査に比べて精度が高く、より確実に胃の状態を確認できるためニーズが高い。令和5年から本市で始まった胃がん内視鏡個別検診は、2ヶ月余りで予約枠の上限に達しているのが現状である。市の検診は自己負担が大幅に抑えられており、経済的な理由で検査をためらう人にとって受診しやすい制度である。希望する市民が公平に受けられるようにすべきと考えるが、見解を伺う。答え、引き続き検診実施医療機関の受け入れ体制の把握に努めつつ、拡充の可能性について協議・検討していく。問い、膵臓がんは自覚症状が出にくく、予後の悪い病気である。特定検診などでリスク因子を持つ人を抽出し、医療機関と連携して超音波検査や MRI などの精密検査につなげる早期診断プロジェクト、尾道方式を本市でも取り入れる考えは。答え、本市では厚生労働省で定めるがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に沿ってがん検診を実施している。現状では提案されたプロジェクトを実施する予定はないが、引き続き国の動向や他自治体の状況を注視していく。その他の質問、子宮頸がん及び HPV 関連がんの撲滅に向けて、上尾健康プラス。高齢者サービスは分かりやすく案内して。島津昭夫、公明党。問い、徘徊高齢者等探索サービスの内容、利用方法を確認したい。答え、徘徊する高齢者に端末機を身につけてもらい、所在不明になった際にオペレーターへの電話やインターネット上の位置情報で所在確認が可能となるサービスである。また、現場に急行して安全確保を行う現場急行サービスに加入することもできる。利用開始にあたっては、まずは家族から地域包括支援センターに連絡していただき、徘徊症状などの聞き取り後、市に利用申請を行っていただく。問い、各部局が多様な高齢者サービスを実施しているが、その強みが十分に発揮されていない。家族が迷わずに必要な支援につながるよう、高齢者サービスを分かりやすく案内できないか。答え、現在、高齢介護課が提供するサービスをまとめた高齢者福祉事業のあらましを毎年度作成し、窓口配布やホームページ公開を行っている。次回の改定では、他部署で提供しているサービスを含め、視認性の向上などにより、分かりやすく掲載するよう工夫する。写真、高齢者福祉事業のあらまし、 令和7年度版。説明、高齢者福祉事業のあらましの表紙です。写真終わり。その他の質問。学校施設更新計画。外住・外中における取り組み。当事者や保護者に寄り添った不登校対策を。井上智則、公明党。問い、不登校対策の選択肢として、スペシャルサポートルーム、SSR が市内全小中学校に設置され、サポートルームティーチャーが配置された。現在の利用状況と運営の中で見えてきた課題はあるか。答え、令和7年11月末現在、SSR で支援を受けている児童生徒は、小学校84人、中学校56人である。課題として、サポートルームティーチャーが週1、2日の配置であるため、支援する児童生徒との人間関係の構築に時間がかかってしまうことが挙げられる。また、定期的かつ継続的な登校や支援につなげていくために、サポートルームティーチャーが配置されていない日の支援を教職員が交代で行うなどの工夫が必要なことも課題である。問い、フリースクール利用者への経済的な支援について伺う。答え、フリースクールなどの民間施設を利用する児童生徒への経済的支援については、国や県の動向を調査研究するとともに、上尾市不登校対策推進委員会で引き続き協議している。写真、SSR。写真は市内小学校の例。写真終わり。その他の質問。高齢者に対する支援。リチウムイオン電池等二次電池を含むゴミ。バイオガス発電事業のため、あらゆる選択の検討を。海老原直也、政策市民の声。問い、ゼロカーボン施策を進める上で、ゴミ処理施設を運営する資源循環組合や、飼料処理施設を運営する衛生組合と連携した立案が必要だと考えるが、見解は。答え、ゼロカーボン施策を推進するため、自治体の枠を超えた事業を実施することも有効な手段である。有効性を精査し、検討していく。問い、新ゴミ処理施設で不採用となったバイオガス発電について、上尾市として事業を行うことも検討すべきと考えるが、いかがか。答え、バイオガス発電などを行うゴミの中間処理施設は、温室効果ガス削減にも寄与するものと認識しているが、現時点では住民の理解を得られる適地を確保できず、新たな施設の事業化や誘致は難しい。問い、他市では飼料処理施設の余剰地に民間が運営するバイオガス発電施設を誘致している事例がある。上尾、桶川、伊那、衛生組合にも使われていない設備がある。本市でも衛生組合に対し検討を求めていくべきと考えるが、いかがか。答え、飼料処理施設の縮小に伴う余剰地は、他市事例を参考に手法を検討する必要があると認識している。民間活力を活用したバイオガス発電事業の可能性についても、処理量の確保や事業の採算性などの課題はあるが、衛生組合に要望していく。その他の質問、まちづくり。ゼロカーボンに向けた施策の取り組み状況は、井上茂、政策市民の声。問い、本市は2050年に温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指しているが、目標にはほど遠い。 ゼロカーボン政策の弱点と限界をどのように認識しているか。答え、温室効果ガス排出量の削減には、できる限り再生可能エネルギーの導入量を増やす必要がある。本市の再生可能エネルギーの導入目標は、2030年度までに、住宅、産業、業務部門の合計で約10万1000キロワット。このうち住宅部門は7万4900キロワット。1万8725棟分と試算している。これは市内の約 30% の住宅に太陽光発電設備を設置する計算だが、現状では約 9% にとどまっている。太陽光発電設備の設置補助として、住宅部門だけでも予算は約90億円にも上り、多額の費用が必要になることが課題と捉えている。問い、今後の重点政策は？答え、設備設置の補助だけでなく、太陽光発電設備を市民が低価格で購入できる共同購入事業を実施していく。問い、国が動かない限り必要な予算は出てこない。他の自治体と共同で国や県へ政策要望を行う必要性を感じる。他の自治体との連携や本市の課題の認識は？答え、共同購入事業は複数の自治体と連携することでスケールメリットを生かす予定である。今後は自治体間でさらに共同事業が実施できるよう情報交換などを行っていく。野生動物による被害拡大を防ぐためには、クロス君代、姿勢ネット。問い、アライグマやハクビシンなどは生態系被害防止外来種リストに掲載されており、生活環境を脅かす。市民からの目撃情報や苦情、相談はどの程度あるか。答え、目撃情報は毎年増加傾向にある。アライグマの捕獲実績は、令和4年度が215頭、令和5年度が222頭、令和6年度が291頭であった。問い、被害拡大を防ぐために市が実施している取り組みは？答え、アライグマ捕獲檻の貸し出しや、農業従事者へのアライグマ捕獲檻の購入補助を実施している。問い、市民から捕獲檻がすでに貸し出され、借りることができなかったとの声を聞いた。捕獲檻の保有台数と貸し出し状況を伺う。答え、捕獲檻は令和5年8月に10基から20基に、本年度は4基増設した。貸し出し状況は、令和4年度が92件、令和5年度が108件、令和6年度が133件であった。今後、さらに増加することが想定されるため、市民にはスムーズに貸し出しができるよう、状況に応じて対応していく。写真、捕獲されたアライグマ。写真終わり。その他の質問。上尾市財政の現状分析と財政構造硬直化。職員の確保と定着。子育て支援の戦略的ブランド化と室内遊び場の創出。給食と調理場の現状。外国人市民の支援体制。金沢祥子、林友会。給食と調理場の現状。問い、セレクトデザートが停止となったが、今後の実施予定は？答え、物価高のため通常食材の調達を優先しており、学期ごとの実施は慎重な検討を要する。問い、調理場の雨漏りの状況と対応予定は？答え、 小学校2校で雨漏りが確認された。早期に原因を特定し、改善に向けて対処する。問い、調理場の蛇口からサビが出ているが、検査実態を伺う。答え、学校周辺工事の有無を確認し、給水管が原因の場合は、部分回収や清掃を実施する。施工後には、全蛇口の異物確認と水質検査を行う。外国人市民の支援体制。問い、日本語指導が必要な児童生徒は年々増加している。教育の質と教員の負担軽減は。答え、すべての子どもが安心して学べるよう支援の充実を図り、教職員の負担が過重にならないよう配慮していく。問い、外国人技能実習生等への生活必要品購入補助は日本人が対象外であるが合理的な理由はあるか。答え、介護事業所から外国人人材に興味がある。受け入れのたび必要品を購入することが負担との意見があり、補助制度を始めた経緯がある。棒グラフがあります。上尾市の外国人人口の推移、令和3年から令和8年。各年1月1日現在、住民基本台帳。説明。縦軸は人口、横軸は年です。令和3年、3904。令和4年、4092。令和5年、4459。令和6年、4984。令和7年、5464。令和8年、6371。グラフは右肩上がりに増加しています。グラフ終わり。その他の質問。上尾市の文化芸術。児童館の設備を改善して。荒川正弘、政策市民の声。問い、児童館アッピーランドの中庭にある大型遊具が使用できなくなっている。その理由と今後の改修予定はどうなっているか。答え、床板の普及により、令和6年6月から使用を中止している。現在改修工事を実施しており、3月中旬に完了する予定である。問い、アッピーランド1階の多目的トイレは常に鍵がかかっている状態である。その理由を伺う。答え、利用頻度が低いことや、子供が一人で入って鍵をかけてしまう可能性があるため、使用時には職員に声をかけてもらい、職員が鍵の開閉を行っている。問い、児童館子供の城は鍵がかかっていない。アッピーランドも開放した方がいいのではないか。答え、指定管理者と協議していく。問い、子供の城のトイレはすべて洋式だが、アッピーランドは約半分が和式である。子供にとって使いづらいと思うが、改善すべきではないか。答え、和式トイレを洋式に改修することについて、検討していく。写真、使用禁止になっている遊具、児童館アッピーランド。写真終わり。その他の質問、市長公約、文化施策。
PTA と保護者負担の軽減を、安全な保育環境の整備を、井上純子、日本共産党。PTA と保護者負担の軽減を、問い、市 PTA 連合会や学校単位の PTA 会員数が減少している。今後、保護者全体の意見を集約する仕組みを転換していく必要があると考えるが、市の見解は。答え、保護者からの 幅広い意見を聴取することは大切であり、今後新たな意見聴取の方法を検討する。問い、保護者が負担している PTA 会費で学校活動を支えている現状が妥当か、市の認識を伺う。答え、学校運営に必要な経費は公費により負担することが原則である。そのため、各学校の必要な経費を把握し、予算化に努めている。問い、小学校給食無償化の方針が国から出された。中学校給食の無償化も同時に実施してほしいと考えるが、市長の見解を伺う。答え、市の財政規律や国の動向を踏まえつつ、拡充に向け検討する。安全な保育環境の整備を。問い、上尾市公共施設等総合管理計画の改定に伴い、公立保育所は市内に7カ所とする保育環境整備計画の配置方針を再検討するよう求めるが、市の見解は。答え、現時点では配置方針で定める施設数を見直す状況ではないと考えている。その他の質問。市民の声を反映した学校再編施設更新を。違法駐輪をなくして歩道環境の改善を。樋口敦史、政策市民の声。問い、本年度パパ上尾前歩道の違法駐輪について調査を実施したようだが、その目的と調査状況は。答え、歩道の自転車がどのような要因で駐輪されているか調査するため、6月と10月の平日と休日を含む延べ5日間、午前7時30分から午後4時30分まで実態調査を実施した。また、その後も店舗利用者の歩道駐輪についてどのくらいの時間駐輪しているか計測するサンプル調査なども追加で実施した。問い、調査結果は。答え、6月が5日間で1626台、10月は5日間で1167台の歩道駐輪を確認した。このうちパパへ入店した割合が約 87%、北上尾駅方面に向かった割合は約 13% であった。問い、歩道が狭いと高齢者や子連れの人にとって安全面で不安がある。こうした状況を踏まえた対策や方針は。答え、5月と11月に駐輪禁止の注意札を調布し、注意喚起を行った。今後も引き続き定期的に実施していく。問い、店舗との協議はどうなっているか。答え、管理会社に対し、歩道に駐輪しているほとんどの自転車が店舗利用者のものであることなど、これまでの調査結果を説明するとともに、さらなる駐輪対策をお願いするなど協議を行っていく。その他の質問。職員の定員管理。空間値。高齢者の遊び場。運動ができる場所は、浦和三郎、政策市民の声。問い、大谷地区の13自治会のうち、グラウンドゴルフができる公園が存在しない自治会はあるか。答え、堤崎自治会、戸崎団地自治会の2つの自治会では、市が所管している公園や空間地がない。問い、大谷地区にグラウンドゴルフ愛好者が100人程度を参加する 大会を開催できる公園、または広場はあるか。答え、戸崎公園多目的広場、百合ヶ丘公園の二つである。問い、戸崎公園のパークゴルフ場を業態変更し、グラウンドゴルフ場に衣替えできないか。業態変更に際しての問題点、課題点はあるか。答え、グラウンドゴルフ場へ転換するためには、両競技でコースの規格が大きく異なることから、改修に伴う多額の整備費用が発生する。また、施設の指定管理者は、パークゴルフでの収支計画を前提に公募選定されている。仮に業態を変更する場合には、指定管理者の理解と同意を得ることも必要となる。このように、施設上の負担や契約上の制約を踏まえると、現時点では業態を変更することは難しい。戸崎公園パークゴルフ場の写真があります。その他の質問。子どもの居場所づくり。国保税の負担軽減を。とどろき新一、日本共産党。問い。令和8年度から始まる子ども・子育て支援金制度の概要は。答え。国が少子化対策の抜本的強化にあたり、全世代が子ども・子育て世帯を支える仕組みである。令和8年度から10年度にかけて段階的に導入され、令和8年度は国が見込む必要額の6割、令和9年度は8割、令和10年度には10割を納付することとされている。そのため、市町村国保などを含むすべての医療保険者は、子ども・子育て支援金を被保険者から徴収し、子ども・子育て支援納付金として国に納付する。国はその納付金を活用し、子ども・子育て施策を推進する制度である。問い、国保加入者へ与える影響は、答え、令和8年度の被保険者1人当たりの平均月額は200円程度とされる。また、支援金の目的は少子化対策であるため、18歳以下に対する均等割額は全額軽減される。問い、本市が国に納付する負担額は、答え、県の試算によると、令和8年度は約1億1750万円と見込んでいる。保育室の中で遊ぶ2組の母子の写真があります。その他の質問。いつまでも住み続けられる上尾に。上尾市の福祉向上を。子どもの居場所づくり。高齢者が安心して生活するために、新藤貴子、日本共産党。問い、これまで多くの市民や団体から、加齢性難聴者の補聴器購入補助を求める声が市に届けられている。独自補助への見解は、答え、加齢性難聴の人が補聴器を使用することで、フレイル予防や、生活の質を改善する効果などが見込まれる。補助については早期の実現に向けて検討を進めている。問い、身寄りのない家族や親族がいない高齢者は入退院や施設への入退所の手続き、葬儀や死後の財産処分などに不安がある。そのため、民間の身元保証サービス事業者や就寝サポート事業者を利用するが、サービスが受けられないことや解約時の返金がないなどのトラブルが増加している。事業者を選定する際の目安になる国の 高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインを周知できないか。答え、ガイドラインには契約締結や契約履行にあたっての留意事項が示されており、事業者を選定するときの目安になるため広く周知していく。問い、要支援・要介護でない高齢者の住宅安全対策として、転倒予防のために手すりやスロープなどの設置補助はできないか。答え、介護認定前の設置補助については、国の制度や他自治体の動向を注視していく。その他の質問、上下水道の維持管理、暮らし応援の施策を。放課後子ども教室の実施校を増やし、安心できる居場所の拡充を。津田ひとみ、林友会。問い、放課後子ども教室の現在の実施校数と実施内容は。答え、現在、原市小学校と大石小学校に在籍する児童を対象に、それぞれ原市公民館、大石公民館で開催している。本年度の実施内容は、低学年は自由遊びを中心として、高学年は縄文土器や茶道、吹き矢など様々な体験活動のプログラムを実施している。問い、開催校や日数が限定的だが、市として課題と認識しているか。答え、放課後子ども教室は、児童が平等に様々な体験活動を行うことができる居場所とするため、すべての小学校施設で実施することが望ましい。問い、今後、放課後子ども教室の実施校や開催日数など、段階的な拡充を図っていく考えはあるか、教育長の見解は。答え、放課後の時間に安心して様々な体験を行い、友達と学び合うことのできる居場所があることは、子どもたちの豊かな人間形成を図るという視点からも重要なことと捉えている。校内施設や担い手の確保などの課題があるが、家庭や地域からの協力のもと、実施校を増やすことができるよう、事業の拡充に努めていく。その他の質問、男女共同参画の理解促進に向けた取り組み、人口減少社会における市の持続可能なまちづくり。物価高から市民を守るために、誰もが利用できるデマンド乗り合い交通を。平田道子、日本共産党。物価高から市民を守るために。問い、すべてのものが値上がりしている。市民だけでなく事業者も影響が大きい。国の交付金を活用し、どのような支援策を決定したか。答え、幅広く支援が行き渡るよう、食料品の物価高騰に対する支援、水道料金の減免のほか、事業者には賃上げ環境整備など、特に必要とされる支援を優先した。問い、来年度予算でどのようなまちづくりを進めようとしているのか、市長のビジョンは。答え、市民にとって何が必要なのか最優先に考え、上尾に住んでよかったと実感できるまちづくりを進めていく。誰もが利用できるデマンド乗り合い交通を。問い、バスの運行が少ない地域では生活が不便になるため、運転免許証の返納をためらう人が多い。デマンド交通のニーズ調査を行う計画はあるか。答え、12月に実施した市民アンケートでは、デマンド乗り合いタクシーに関する質問を設けた。集計結果は、 市地域公共交通活性化協議会に報告する。問い、交通弱者の交通権の保障を求めるが市の見解は。答え、アンケート結果や各事業者の意見を踏まえつつ、協議会での議論を重ね、公共交通の維持確保に取り組んでいく。その他の質問。公共施設の更新計画と給食施設。部活動の地域移行。加齢性難聴者の支援。矢口豊人。政策市民の声。部活動の地域移行。問い、公約通り 3×3 バスケットボールコートやスケートパークなどのアーバンスポーツ施設の整備方針が示された。アーバンスポーツなどの全国大会の招致も含めて、子どもたちのスポーツへの興味関心を高める取り組みが必要ではないか。答え、そうした取り組みは必要と考える。今後新たなスポーツに挑戦できる機会の創出に努めていく。問い、不登校児童生徒の居場所として部活動の活用も考えられる。スポーツや文化芸術活動、農業や e スポーツなど、子どもたちが興味関心に応じて新たな挑戦ができる環境整備への取り組みは。答え、ニーズを的確に捉え、可能な範囲で多様な種目の地域クラブ活動を実施していきたい。写真、中央小学校で行われた日本を代表する BMX ライダーによる特別授業、 BMX フリースタイルエナジーアクション。説明、宙返りをしている BMX ライダーです。写真終わり。加齢性難聴者の支援。問い、加齢性難聴者のための補聴器購入補助を実施できないか。答え、早期の実現に向けて検討を進めている。問い、早期受診を促すための取り組みは。答え、耳の聞こえに関するチェックリストをホームページなどに掲載しているほか、加齢性難聴に関する市政出前講座で周知していく。上尾にパンダを誘致して。秋山薫向井派。問い、現在の駐日中国大使は約30年前に本市に滞在した経験がある。令和5年にはホストファミリーとの再会が実現し、民間交流を推進したいと発言された。1月には日本からパンダがいなくなるが、パンダを誘致できれば世界中から人が集まり、その経済効果は計り知れない。上尾もパンダの誘致に手を挙げてほしいが、市の見解は。答え、パンダは日中交流の使者として大きな架け橋となっているが、誘致を検討することは大変難しい。第一に、飼育環境の整備である。パンダの飼育には、希少動物としての国際的な基準を満たす広大な専用車や、高度な空調、衛生設備、専門的な知識を持つ飼育員や獣医師、栄養士の確保が不可欠である。第二に、多額の費用負担である。パンダの誘致には、中国側への多額の寄付金に加え、年間数億円とされる餌代や維持管理費が必要となる。本市としては、誘致ではなく、大使とのご縁を大切にしながら、市民レベルでの交流を深め、日中の友好親善に寄与していきたい。その他の質問。市の環境センター。市の 高齢者福祉、市民生活を助ける市政を、市の将来の見通し、未来につなぐ持続可能なまちづくりを進めて、原田義明市政ネット。問い、本市は都心へのアクセスが良く、大宮台地の地盤も強い。そうした強みを生かすのも行政手腕によるところが大きい。自治体間の競争に勝つためには早期に対策を打つ必要があると思うが、見解は。答え、緊急輸送道路の無電柱化、街路樹の配置の見直し、道路の拡幅、自転車レーンの整備などで歩行空間を確保し、安全に通行できる道路環境を整備している。問い、市内の東西交通に不便を感じる、上尾環状線、通称 BS 通りと北上尾駅付近の高崎線との立体交差化が事業化されたが、これにより利便性は大きく向上すると考える。市では現状をどの程度確認できているか。答え、事業主体である県によると、本年度に予備設計業務を発注し、構造などの検討を進めているとのことである。問い、かつて市の予算で上尾道路との接続部分に市道が新設された。住民の協力により完成した市道だが、上尾環状線との接続について市の考えは。答え、令和3年度に整備効果の検証を行ったところ、整備の必要性が高いとの結果だったことから、広域幹線道路ネットワークの形成に向けて引き続き検討を行っていく。その他の質問、子どもと子育て世代の支援、防災力強化、市内産業の発展とにぎわい創出、国指定の文化財はどのように管理されているか、小川明人、市政ネット。問い、文化財は国や地域の長い歴史の中で生まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産である。国は文化財保護法に基づき、重要なものを登録するとともに、保存修理や公開施設の整備に対し補助を行うなどの措置も講じている。本市では積田畑作用具が重要有形民俗文化財に指定されたが、現在の保存・活用状況を伺う。答え、国指定の積田畑作用具は全部で750点ある。現在は専用の保存施設がなく、大石南小学校北校舎の空き教室で保存している。給食調理室などがあることから、防犯・防火対策を行うとともに、室温や湿度にも配慮している。また、自然学習館に常設の展示コーナーを整備している。問い、保存活用の面から現況に対する認識は。答え、学校の空き教室に保管している状況は、文化財保護審議会から適正性などに関する意見もある。市としても現在の保管状況が最適とは考えていない。また市民の認知度が高くないと捉えており、定期的に展示を行うなど周知に努めていく。写真、文化財の常設展示コーナー、元立工業上尾自然学習館。写真終わり。その他の質問、物価高対策、航空保険推進、上下水道、安全な街づくり。 委員会活動出張編。各委員会では全国各地の先進的な取り組みを行っている自治体を視察しました。右の二次元コードから市議会ホームページで公開している視察報告書をご覧いただけます。二次元コードがあります。写真が5枚あります。1枚目、議会運営委員会、掛川市、ほか。説明、議会演壇の後ろに立つ11人の議員たちです。2枚目、総務常任委員会、長岡市、ほか。説明、パソコンが据えられた席に座って説明を聞く議員たちです。3枚目、都市整備消防常任委員会、石巻市、ほか。説明、現地の広い場所に立って説明を聞く議員たちです。4枚目、文教経済常任委員会、豊中市、ほか。説明、展示物を見る議員たちです。5枚目、健康福祉常任委員会、仙台市、ほか。説明、会議室のような場所で、この字型に座って説明を聞く議員たちです。写真終わり。委員会活動、令和7年11月16日から令和8年2月15日。写真が2枚あります。1枚目、都市整備消防常任委員会の審査。2枚目、健康福祉常任委員会の審査。写真終わり。表、委員会名、月、日、案件の順です。総務常任委員会、1月8日、12月定例会提出議案9件を審査。1月21日、12月定例会提出議案1件を審査。1月23日、政府委員長のご選。文教経済常任委員会、1月9日、12月定例会提出議案2件を審査。1月21日、12月定例会提出議案1件を審査。1月23日、政府委員長のご選。都市整備消防常任委員会、12月10日、所管事務調査、川町づくり社会実験について、1月8日、12月定例会提出議案6件を審査、1月21日、12月定例会提出議案2件を審査、1月23日、政府委員長のご選。健康福祉常任委員会、12月18日、所管事務調査、市に対する提言について。1月9日、12月定例会提出議案11件を審査。1月21日、12月定例会提出議案1件を審査。1月23日、政府委員長のご選。議会運営委員会、11月18日から1月23日、議会運営について協議、協議回数10回、1月23日、政府委員長のご選、2月12日、議会運営について協議、議会改革特別委員会、11月17日、議会改革協議事項について、12月18日、 議会改革協議事項について、12月25日、議会改革協議事項について、1月16日、議会改革協議事項について、2月9日、議会改革協議事項について、議会法編集委員会、11月17日、上尾議会だより、ナンバー217などについて協議。12月25日、リニューアルに向けた協議。1月23日、政府委員長の御選。上尾議会だより、ナンバー218などについて協議。2月13日、上尾議会だより、ナンバー218などについて協議。表終わり。意見書2件を原案可決。12月定例会では、議員提出議案として意見書3件を提出し、2件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣、防災、衆議院議長、参議院議長。地方税財源の充実確保を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長。他市からの行政視察。1月28日、埼玉県北本市、子ども子育て支援複合施設、あげここ。1月29日、京都府城陽市、農福連携。2月10日、岩手県陸前高田市、子ども子育て支援。町色、議会だよりをスマホに配信。1、スマホなどで二次元コードを読み取り、町色をインストール。2、お住まいの地域で、埼玉県上尾市を登録。ダウンロードや利用時にかかる通信料はご利用者様の負担となります。二次元コードがあります。町色のロゴマークがあります。3月定例会会期予定表。2月16日開会。20日質疑。予算特別委員会の設置、委員会付託。24日から27日、予算特別委員会。3月3日、委員会。総務、都市整備消防。4日、委員会。文教経済健康福祉。5日、予算特別委員会。9日から12日、16日、17日、一般質問。19日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。3月定例会は2月16日月曜開会です。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは、議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス、http://www.city.ago.lg.jp/site/shigikai/ 二次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長、黒須君雄、副委員長、井上淳子、委員、小池雄也、委員、原田義明、委員、津田ひとみ、委員、小高進、委員、稲村久美子、委員、荒川正宏。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント。見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。以上で、声の上尾議会だより、令和8年3月号を終わります。